FM802 から土井小牧がお届けしておりますミッドナイトガレージです。この時間はようやく関西に来てくれました、この方々をお迎えしております。自己紹介お願いしていいですか。
ホームのボーカルのセイです。
はい、
PC のオーピングです。
はい、
ギターのシュンです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
去年の9月にルーシーをこの番組内のヘビーローテーションおしもんとして、毎週オンエアさせていただいて、その時にあの番組にメッセージを届けていただいたことはあるんですけれども、なんかそんなん撮ったなって覚えてます？
あ、覚えてますよ
よかった、その番組です今回初めてね、こうやってのスタジオに802に、来てもらえて、ようやくという感じでめっちゃ嬉しいんですけれども、ちょっと改めてになるんですけど、今日はこれが初めてホームっていう名前を聞いたっていうね、関西の方もいらっしゃるかもしれないので、うん、改めてちょっとプロフィール的なところから聞いていきたいんですけれども、沖縄在住ですよね。
あ、はい、そうです、ね、
はい。で、3人でホームなんですけど、いつぐらいからこのホームは始まってるんですか？
そうですね、我々が今21、今年22歳になるんですけど、うんうん、我々がまだ高校3年生だった頃に結成しました。
うんうんうん、高3、はい、3年ぐらい、
3年ぐらい、
今
3年、
そろそろ4年ってとこです
ね。
おー、すご
い。それはなんかあれですか、高校の部活とかではないよね。
まあ、
まあではない
お察しの通り
高校ででも友達だったんですか？
そうっすね、僕とあのオーピンと、うん、このギターのシュンはこの体育の授業の時にこの持久走とかあるじゃないですか、
うんうん、
その時の一番後ろ走ってた2人でそれで知り合ってで、なんか結構話してったら音楽なんか共通のなんかアーティスト好きだったとかがあって、
はいはいはいはい、
でそこから仲良くなって2人は結構そこで意気投合したんですけど、
うんうんうん、
でそこからまたなんかバンドやりたいみたいな話になってでそこでボーカルをなんかどうにか探そうって思って、でそしたらなんか隣の学校になんか歌が
違ったんだ、そうそうそう、学校、
はいはいはい、学校がまた別だったんですよ、うんうんうん、ボーカルの彼は。それで誘ってで来てくれて、なんか、
他校にまで噂が響き渡るような。音楽活動してたってことですか？じゃあ、
あ、僕
セイさんは、うん、
いや、音楽活動なんか高校の文化祭みたいなので、
うんうんうんうん、
なんか体育館で歌って、それがなんか SNS でちょっとなんか話題になったみたいで、
はい
はい、
へ
ー、それで見てくれてって感じです。
それ何歌ってたんですか、その時は？
ラッドウィンプスさんのそっけないって歌ですか？
うんうんうんうん、ラッドウィンプスか。じゃあまたあれですね、今そのホームでやってる音楽とは雰囲気が違いますね。
そうですね、全然違いますね。
うんうんうん、せいさんはじゃあ音楽やりたいなとかバンドやりたいなとかはあったんですか？
そうですね、ずっと音楽、まあ、歌を歌いたいなってずっと思ってました、う
ん
う
んうん、はいはいはい。でもやってなかったんだ、そのバンドとかは。
あ、そうっす、なんか軽音楽部行ったんですけど、
うん、
みんななんかダサくてちょっとなんかなんかなと思って、まあまあまあまあ、まあ、
好みが違ったのね。
まあまあ、そうっすね、好みが違った、うん、
そうなんや。じゃあ3人で最初からこれ
分からん分から
ん3人で最初からもうなんだろう、ちょっと変わった編成だと思うんですよ、
うん、はい、
いわゆるバンドやろうよみたいになった時の編成ではないと思うんですよね、
う
ん、一般的な、ちょっと変則的じゃないですか、
はい、
でも他に例えばドラムをとか、うん、ベースをとかもなかった。
何度かやろうとしましたよ、初期メンバーにベースを入れてたり
、
あとは一瞬鍵盤の型を在籍させていたりとかもあったんですけど、あとはオーピンがドラム叩いてみたり僕がベース弾いたりとかいろいろやったんだけれど、なんだかんだそのまあ追加で入れたメンバーが辞めちゃったりとかいろいろあったり、で僕らも僕らで結局向いてることをやったらいいから、じゃあそれを もう不完全なままでも、まあ今はパソコンってすごい便利ですね何でもできちゃうので、間違いない。それで全部穴埋めしたるわっていう魂胆でやってます。
魂胆で、はい、でもまあそれが本当に何だろう、初めて沖縄でたまたまだったんですけど、ライブをミュージックレーンのイベントで見て、めちゃくちゃかっこよくて、なんかこれで足りないもの何もないんだなっていうそのすごかったんですよね。
ありがとうございます。
はい、3人でどんな音楽作ろうとかいうのを最初に相談はしたんですか？
最初ね、集まった時は、うん、特にオーピンが特にそういう思考だったんだけれど、まあ夜直とか、
うんうん、
あとはまあサチモスだったりセロだったり、
うんうんうん、
なんかそういうなんか近年の日本のちょっとチルメロ的なサウンドを思考しようかなみたいな話はあったんですけれども、
うんうんうん、
なんかみんなにしてはいろんなことにムカつきすぎていたので徐々に徐々に
確かに確かに
オルタナの方向に進んだ。彼はあのオーピンはよりなんかダブステップだったりビートミュージックだったりが好きだし、僕はどっちかというとあのオルタナロック的なものがすごい好みだったりするので、でまあ性は性でね、シンプルにパンチがありすぎるという話もあるから。
何のですか？
まあ、今見えてないと思うんですけど鬼ぞりが入ってるんですよ。
すごいよね。
変わったからでしたっ
け。気合い入れようかなと。
そうそうそう、そういうやつなんで。そういうことっす。それでよりなんか比較的パンクな方、うん、オルタナな方に進んでいったっていう話ではあります。
うーん、そう、なんかありそうでなかったなと思うんですよね、
うんうん、
このシンプルな、なんでしょうね、そう、怒りとうん、かっこいい感じ、とにかく、うん、なんかきっと皆さん、なんでしょうね、初めてライブ見るともうそれぞれ3人それぞれに釘付けになると思うんですよね。うん、ね、なのでぜひもう本当に早くライブ見てほしいなと思っていたところ、実はあの今収録している前の日なんですけれども、大阪でようやく初めてのライブがあり、
はい、
はい、3月17日サーカス大阪で、ホームの企画でしかも、
はい、
はい、いかがでしたか？
いや、今年やった中では一番良かったんじゃないかなっていうぐらい本当にそのぐらいめちゃくちゃ、うんうん、温かいお客さん、大阪のお客さんもすごい温かく迎え入れてくれて、うん、僕らも伸び伸びできたななんて思ってます。
うんうんうん、なんかあの会場の雰囲気とかもすごい合いそうだなと思って、
うんうん、
めちゃくちゃ行きたかったんですけど行かなかったのがすごい悔しいのですが、そのね、私ライブ見たのってもう結構前で、その後もきっとライブ変わっていってるだろうし、新しい曲もできたりとかしてるんじゃないかなと思ったりするんですけど、去年の8月にファーストシングルが出て、そして12月に5曲入りのファースト EP、 ホーム EP もリリースになっておりますが、この辺に入っている曲っていうのはずっとやってる曲ですか？
あー、でも、うん、土井さんがライブ見てくださった、うん、段階で全部仕上がってた、仕上がってたというか原型が全部あった曲です。
そうか、なんかライブの印象とちょっと音源聞いた時なんかちょっとなんかなんだろう、開かれてるイメージというか軽快になってる感じがしたりとか、なんか曲それぞれのなんでしょうね、輪郭がはっきりしてる感じが、
うん
うん、ライブ見た時よりはしてたんですけど、一曲ずつどんな風に作っていってるんですか？誰かがデモ作ってきたりとかするの？
あー、でも曲によってバラバラですね、
うんうん、
具体的にまあ大体、うん、まあ僕とかオーピンだったら、
うん、
まあそれぞれ、僕はあのスマホでガレージバンドというアプリがあるので、それで作ったものを持ってって、
うんうん、ガレージバンドか、うん、
でオーピンだったらまあそのパソコンのソフトで作ったものを持ってきて、
うんうんうん、
そのスタジオの練習の時にそれで、まあ、みんなで合わせて形にしていくっていう、そういうスタイルです。
あ、一応でもそのセッションというかそれで作っていってるんですね。
はい、大体そうです。
そうなんだ、もう誰かが全部作ってしまっ ってるのかなって思ったりもしたんですよね。ではないんだ。
案外そんなこともないですよ。意外とパワーバランスがキリキリ言いながらやってるバンドです。
そうなの、どういうこと。
キリキリキリキリ言ってますよ。
音を立ててね。
いや、なんなら火花も出ているみたいな。
火花も出て曲作るときに結構意見は言い合う感じなんですね。じゃあ、
まあある程度はやり取りしますよね、うん、じゃないとどうにもならないので、
うん、うんうんうん、あのね、私はそう、ライブを見た時は Maybe I Should Die With You がとにかくかっこよくて、
うん、ありがとうございます。
こりゃなんだと思ったんですけど、この曲はどうやって作ったんですか。
あれは僕あのシュンが、うんうん、スマホで作って、
ガレージバンドで、
はい、作りました。
ガレージバンドでできんねんもんな。
すげえよ。
うんうんうん、
無料、
無料、
無料ソフトですよね。みんなのスマホに入ってますよね。
金がなさすぎるのでね。
いやでもそれでできんだもんな。やっぱりなんか使う人が違うとできるんだなっていう。
そんな、
それをじゃあみんなでこれをじゃあ一曲ちゃんと完成させようみたいな感じでスタジオ入る。
あ、そんな感じですね、
うんうんうん、
で Die With You に関しては多分土井さんに見てもらったタイミングがおそらく、うん、初披露とかだったんですよ。
実はそうなんだ。
そうそうそう、もうその去年のミュージックレーンの段階でここに間に合わせて作ろうってみんなで急いで合わせて超特感でやった記憶がある。
そうなんや。じゃあもうなんだろう、勝負かけてた曲みたいな。
あ、もう完全に勝負曲でしたね。
いや、はい、まんまとハマったって感じ。
ありがとうございます。
ですけどね。で、あのね、ルルルも気になります。
おー、ルルル、
またちょっとあの毛色が全然違う、ちょっとリラックスしたムードもある曲ですけど、すごい楽しいですよね。これはどういう感じで。
ルルルは僕が好きな曲をサンプリングして持ってきたんですよ、うん、このバンドに、
うんうん、
そしたらシュンタがこのコードつけてくれたり、
うんうん、
こうなんかボーカル乗っけてったりとかして、
うんうん、
めっちゃこうがこれで完成だって感じになったんですけど、その権利上
あるよね。
サンプリングでリリースできないみたいな話になって、
うんうん、
でそこからなんかまたアレンジ詰め直してみたいな感じで、うんうん、でもなんか結構最終的に撮ってみたらなんかハッピーで、
うん、
なんかコミカルな仕上がりになったから、
うんうん、
なんかこれはこれで結構僕気に入ってますね。
そう、ね、ルーシーのミュージックビデオでこう本当に友達なのか友達をフリをしている役者の人なのか分かんないですけどあの仲間で集まっているムードがミュージックビデオにこうなってるんですけど、なんかああいう感じのなんだろう、ホームが所属しているなんかこうなんだろうなチームみたいなのがもしかしたらあって、そのムードがこうルルルに入ってんのかなと思ったりしたんですけど、
あ、
そういうわけでもなく。
あ、でもどうですかね。まあでも例えばまあルーシーの、
うん、
まあ、あの PV とかも実際本当に友達のみんなに、
う
ん、出てもらったんですけど、まあまあまあ、あの彼らが偽りの絆だと思っていないことを祈るんですけれども、
向こうがね、
うん、そうそう、それも僕らは本当に大事だと思っています、
うんうん、
なんだけどどうだろうね、うん、でも沖縄の土地柄みたいなのもあれかもしれないですね。どうしても湿度が高くて、
うん、
でムワッとしてて、うん、何も考えられないから、うん、ハッピーにならざるを得ないみたいなそういうなんか後ろ向きな理由でハッピーになっているっていうバイブスみたいのが多分ルルルにすごい現れている気がします、うん、
そうなんや、すごくいいですよね。
いいです。
ね。
いいですよ。歌詞はあれです、もう俺はいつまでも一人だ誰か助けてくれみたいな歌詞です。
逆っていう、
逆。
あんなに楽しそうなの。なんかそういうなんだろう、仲のいいアーティストとか、まあ音楽だけじゃなくて、例えばなんだろう、洋服作ってるとか、うんうん、なんか映画撮ってるとか、そういうなんでしょうね、カルチャーのが真ん中にあるなんかそういうチームとか。界隈ってあったりするんですか。
あ、僕らはここ数年、うん、2年 1年ちょいぐらいか、うん、あの那覇のなんかミュージックバーで朝とファンファーレとかあるんですけど、うんうん、そこでよく同じ世代のなんか DJ とかそっちとかで溜まってるんですよ、でそれがなんか気づいたら界隈っぽくなってたみたいな感じがあって、
みんなでなんかこう一緒に何か作ったりとかするんですか、そういう人たち。
いやでも基本的にみんなその写真やってたり、まあデザインをやってたり、だからそれぞれみんなバラバラそれぞれのものを作ってってみたいな感じです。
でもたまにイベントを一緒にやって重なり合う瞬間もあったり、
いいですね。
一番かっこいいな
確かに
どの中で
一番かっこいいな、
どの中で関係性
ね、なんか刺激をじゃあ与え合えている仲間って感じなんですね。ホームのそれビジュアルとかはオーピンさん
が、あそうです、僕が
イラストを描いたり、
そうですね、
うん、
そうっす
ポーポーポ
ーなんかグッズとかもめっちゃ可愛いですよねグッズとかはどうするんですか。
あグッズとかも僕がデザインしてて、
うん、そうなんや、
そうそうそうそう、
めっちゃ可愛いですよね。
僕もデザイン科の学校に通ってて、うん、今休学中なんですけど。
そうなんだ。
そうそうそう、ずっとデザイナーになるか音楽をやるかで迷ってて、でもなんか今こうやって音楽しながらデザインができるっていう環境にあってめちゃくちゃ今楽しいです、
うん、そうね。でも隣にあるものだからね、自分で全部できるとすごくいいですよね、うん、ね、なんかこうますますこれから沖縄をベースにいろいろ、じゃあ日本をというかアジアを、ね、なんかガヤガヤさせてほしい
ガヤガヤ
ザワザワさせてほしいなと思うんですけど、どうなんですか、関西はまた来てくれるんですよね。
あそうなんですよ実は、
ね、ようやく、もうほんまに全然来てくれへんからなんかどうなってんのかなと思ってアジアの方が先行くやんみたいな、はいね、大阪次決まっております。
イエ
イ、はい、
4月19日金曜日、ヨギボーホーリーマウンテンで開催になりますヤングポップクラブ、こちらに登場ということで、ね、今度はイベントですので、
はい、
また新しい出会いがありそうな気がします。
いやもう皆さん見に来てくださいという感じです、
うん、
お願いします、
ね、
お願いします、
はい、ぜひお集まりください。4月19日金曜日です。で、あの今後なんですけど、やっぱり海外はどんどんやっていきたい感じですか。
そうですね、もうどんどんどんどん、
うん
ね、東京以外にめがけて頑張っていこうと思ってます、うん、今後は
なんでそんなに、
まあ、東京は去年行き過ぎたので、
彼だけ彼だけそうそう言ってます
まあね、
寒いんですよね東京
寒い
すごい暖かくなるから、ね、去年は韓国、シンガポール、台湾3カ国
はい、
かなですよね。
合ってます合ってます
合ってます。なんか印象に残ってることありますか。
そうですね、韓国でライブした時に、
うんうんうん、
韓国、まあ、10月ぐらいに行って寒かったんですけど、
うん、
まあでもライブやってる時ってやっぱどうしても暑くなるじゃないですか、
うん
うん、でそれで僕ヒートテック着てたんですけど
うん、うん、
ヒートテック脱ぎ忘れてライブしちゃって
暑い
暑ーって思いながらライブ途中ヒートテック脱ごうと思ったら一旦上裸になってしまって
うわーみたいな。
そんなキャラじゃない
そうそう、全然そんなそんなやったこともないのに、もうでもう、あこれしかもお客さんも変に湧くもんだから、あこれちょっと引き返せないぞと思って
そうよね、もう一回シャツ着るってできひんよね。
もう仕方ないので上裸でやりましたよ。あれ恥ずかしかったな
それが癖になったりはないんですか。
ああ全然全然、トラウマとしても二度と、だからあの今回の大阪もヒートテックを例によって脱ぎ忘れたんですけども、もうわざわざ脱ぐために一旦あの履けて脱ぎに行きました。はい
はい
はい、そうだよ。お客さんの雰囲気とかはどうでしたか、海外を。
海外、うん、あでもそうですね、
うん、
うん、でもなんか比較的、
うん、
沖縄とか東京よりか、うん、どちらかというと大阪の人に近い感じはしましたよ。なんかその、
うん、うるさい
反応が反応が
うるさいってこと
あのダイレクトに伝わってくるんですよ。
なるほど。
あの ライブやってる身としてはそっちの方がやっぱ楽しくてですね、
優しいです、
なんか
優しいです、
そういう場所に僕らはどんどん行きたいなっていう風に思っています。
なるほど、じゃあね、
東京以外に
東京以外
すかしてから
やめて、怖い怖い、
4月19日金曜日ね、大阪、あの引き続きじゃあのワイワイ系で皆さんお迎えいただけたら
どうもよろしくお願いします、
よろしくお願いしますじゃあ、あのちょっとあのまたこれからもあの私たちちょっと追いかけていきたいなと思ってるので、
はい、
ぜひあの80にまた遊びに来てください。
はい、ありがとうございます、
ね、よろしくお願いします。はい、ということでミッドナイトガレージ、この時間はホームお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。